じゃあ続きを、ここまで分かりましたかね。もう一度こう復習をしたいと思いますけれども、私たちがどうしてがんにとらわれてしまうのかというとですね、それは、この場合だったら迷惑をかける人は悪い人だから罰を受けるんだ、こういうことですよね。迷惑をかける人は悪い人だから罰を受けないといけないんですよね。悪い人は罰を受けないといけないんですよね。悪い人は罰を受けないといけないんですよね。
罰せられるよね。
ここですよね。悪い人は、悪い人は罰を受ける人ですよね。悪い人は見捨てられてもいいですよね。悪い人は罰を受けてもいいんですよね。悪い人は罰をね、受けてもいいんですよね。悪い人は見せられてもいいんですよね。悪い人だ、悪い人はね、見せてもいいんですよね。悪い人は見捨ててもいいんですよね。
だってさっきの話はあんまりそうでもないし、
まあ、さっきの話はそうだったかもしれないですね。
今度の場合
悪い人は見捨てられてもいいんですよね。
いや、よくないんだ。
悪い人は見捨ててもいいんですよね。
世間一般ではね、
一般ではね、
一般ではそんなには本当よ、
見せてもいい
って。悪い人は見せてもいいんですよね。
一般ではそう。
学校教育も道徳もみんな、
だから見せられたくないなら悪いことはしちゃいけないんですよね。
一応ね、
見せられたくないから悪いことはしちゃいけないんですよね、うん、ね、うん、はい。悪い人間、悪い人、ここでポイントなのは悪いことをするっていうのはね、ここで言う迷惑をかける人ね、迷惑をかけるような人は悪い人だから見捨てられてもいいんですよね。
そしたら、ね、自分自身もそればっかりやってるんだから、いや、そうだと見捨てられたら困るし、
見捨てられたら困るし、ここでポイントなのは
嫌だ、
人に迷惑をかける人ってどんな人？人に迷惑をかける人ってどんな人？どんな人？人に迷惑をかける人ね。人に迷惑をかける人ってどんな人？どんな過去を持ってる人？人に迷惑をかける人ってどんな人？ 人に迷惑をかける人ってどんな人？人に迷惑をかける人ってどんな人？人に迷惑をかける人っていうのは人からいっぱい迷惑をかけられた人。
自分はそういう人にならないようにする。
人から迷惑をかけられた人は、これはね、自然と迷惑をかけてしまうんです。だって迷惑をかけないようにするためにはどうしたらいいかっていうことを知らないからです。
かけられたから自分もかけるわけだ。
いや、だから迷惑をかけられるようなことしか受けてないんですよ。自分は受けてないものを人にすることできるんですか？
わからない
んですよ。そう、迷惑をかけないで済む方法を知らないんです。
そういう方法がある。
はい、そう、
迷惑かけないで済む方法ってある。
あるんです。それをいっぱい受けてきた人はね、つまり自分が周りの人からいっぱい迷惑を受けないってことは大事にされてきた人は、人に迷惑をかけずに済むようになるんです。つまり分かっていただきたいのは、迷惑をかける人は悪い人なんですかってことです。
一概に悪いとは言えないでしょうけどね。
迷惑をかける人っていうのは、いっぱい人から迷惑をかけられた被害者なんですよ。
いっぱい傷を受けてきたんだ
よね。そう、いっぱい傷つけられた人なんです。
だからかけるの？
そう、いっぱい傷つけられた人はどんなに迷惑をかけたくないと思っても、業力によって迷惑をかけてしまうんです。これ合力なんです。だ、どんなに頭で迷惑をかけてはいけないと思っても迷惑をかけてしまうんです。
じゃあこう、迷惑をかけたくないという気持ちが強いんだよってさっき教えていただいたけれど、
はい、
かけたくないという
迷惑をかけたくないっていう気持ちが強いっていうことは、
迷惑をたくさんかけられてきたんです。
そう、そうなんです。
それを受けてきた。
そう、
うん、傷つけられてきた。
そう、いっぱいいっぱい傷つけられてきたのにですよ。その傷つけられたことを自分が悪かったと思ってるんです。人から迷惑を受けた時にですよ、自分の心が傷ついていたのに、自分が悪かっただと、
人間だから
悪い人間だから、そう、迷惑を受けた、迷惑を受けるっていうことをですね、罰を受けるというふうに書き換えたら分かりやすくなりません？自分が迷惑を受けたっていうことは、 自分は罰を受けたというふうに勘違いしてるんですよ。いっぱいね、罰を受けてきたんです。
こう強いものから弱いものに対して、
いや、罰を受けるっていうことは自分の心が傷ついたってことなんですよ。それは人の言動によって私は傷ついた、言葉を変えるとこれは迷惑をかけられたってことなんです。それを私は迷惑をかけられたと思っておらずに罰を受けたんだと思ってるんです。
そこに問題がある。
そう、つまり迷惑をかけられたのはね、私は別に悪くないわけですよ、ね、迷惑をかけられたっていうのはもっと、言葉を変えるとですね、こういうふうに書き換えたら迷惑っていうことがちょっと分かりにくいならば、私は人を傷つけてしまう人なんです。それはどうして人を傷つけてしまうのかというと、今までいっぱい人から傷つけられたからなんです。そう、傷つけられたから傷つけてしまうんです。傷つけられたから傷つけてしまうんです。
それをしないようにしないように、
そう、一生懸命迷惑をかけないようにかけないようにと、自分はいっぱい傷つけられてきたのに人には傷つけないようにしてるんです。わかりますかね。いやいやいや、そういうことじゃないんです。そういう理由で傷つけないようにしてるわけじゃないんです。誰かがね、人がいたとして私を傷つけてきたんです。この人が私を傷つけてきたんです。傷つけるっていうのはいろんな行為がありますよね。怒るっていう行為も傷つけるっていうことだし、否定するっていうことも傷つけるっていうことになります。で、私たちは相手から否定された時になぜか私が悪いから傷つけられて当然なんだって思ってしまったんです。親がね、子供が悪いことをした、その時に叱ったとします。しかも強くね、やめなさいなっていうふうに、怒ってきたとします。それで子供は自分が悪いことをしたから親は私を否定してきたんだと、こういうふうにもう無意識のうちに思ってしまう。 だけど違うんです。何が違うのか。私が悪いことをしたからといって私を傷つけていいということにはならないんです。わかりますかね。どんなに正しいことだからといって相手を傷つけることは仏教では悪なんです、つまり私が悪かったならば悪かったということを教えてあげるだけでいいんですよ。そしてその悪いことをなくさせてあげるだけでいいんです。そう、それを怒ったり否定して悪をなくそうとしてしまってるんです、
そうだね、
わかりますかね。わからない、わからない、
わかる、
これすごい、なんていうんですかね、もう簡単に信じてるんですよ。悪いことをしたら怒られて当然だとか、悪いことをしたら否定されて当然だっていうふうに思ってるんです。いや、そうじゃない。悪いことをしたからといって否定してはいけないんですよ。悪いことをした人を、悪いことをしたからといって仏教では否定することは悪なんです。つまり悪いことをこれからしないように教えてあげることが大事なことであって、否定してくることはこの悪をなくすことにはならないんですね。
余計深い傷をつけてしまう、ね、
そうそうそうそう、
それはやっぱり知恵がないからそう。
そうそうそうそう、ここを分かりますかね。こういう1回や2回じゃなかなか分かってもらえない、つまり私が悪かったから当然怒られて当然なんだっていうふうに私たちは思ってるんです、ね、悪いことをしたものは罰を受けて当然なんだっていうふうに思ってるんです。ね、悪いことをしたんだから罰を受けて当然なんだ、だから正しいものが間違っているものに対して罰を与えていいんだってことなんです。いいですか。正しいものは間違っているものに対して罰を与えていいんだっていうことなんです。
普通はね。
そう。そこでポイントなのは、なぜ私が悪かった時に相手は強く怒ってきたかなんです。
うん、怒ってきた。
いいですか？私たちは自分が悪いことをしたから相手は怒ってきたんだと思ってるんです、ね、悪いことをしたから相手は怒ってきてるんだと思ってるんです。これ正しいですか。正しい。
今までの自分の中では、
じゃあ自分が会社に勤めていて悪いことをした人は怒られてます、みんな平等に。
微妙。
いや、同じだけ悪いことしたら当然同じだけ怒られますよね、じゃあ会社の中で同じだけ悪いことをしたらみんな平等に怒られてます、平等に怒られてます。
そんなことないでしょう。
そんなことない。怒られている人と、怒られてない人がいるんです。
そうだよ。そんな平等に怒られたら腹立つよね。
相手のその怒る人の気持ちが問題。
そうそうそう。なぜ相手は怒ってきたかなんです。
うん、傷ついてるから吐き出したか。
なぜ怒ってきたか。なぜ今ね私たちは自分が悪いことしたから怒られたんだと思ってるんです。これが間違いなんです。
正しいことしたから。
正しいことした人は間違ったことをした人に怒ってもいいと今思ってるんです。それは自分が悪いことをしたからこの人は怒ったんだと思ってるんです。でも真実は違う。
でも自分もそういう図式を簡単に信じてんだよね。
そうだけど自分は正しいから間違ってる人に対して怒っていいんだと、うん、こういうふうに思ってる。これ簡単にだけど怒った理由は違うんです、うん、
違う。
怒った理由が違うんです、うん、なんで怒ったんでしょう。今まではね、いいですか、今までは自分が悪いことしたから怒ったんだと思う。じゃあ私がもし智子さんの悪いことを見たとします。悪いことしてるところを見たとします。私怒ります？私がね、私がいいですか、智子さんが悪いことをしているところを見たとします。その時に私は智子さんに対して怒ると思います？
そんな風に怒んないでしょうけど、怒る
責めるとか、
いや責めてくると思います。
怒らない。
なんで？いや、私は正しいことやってる、智子さんは悪いことやってるとします。でも私は怒らない。どうして？おかしいじゃん。図式が合わないじゃないですか。
なんだかわからないですね。
ああ、本当わかんない。なんで？
なんで怒ったかなんです。いいですか、私は今まで悪いことしていたから相手は怒ってきたと思ってるんです、うん、違う、
そこは
全然違う。
原因は私の方にあると思ってる。
原因は私の方にあると思ってる。そうそうそう、うん、因果の通りだからね、悪因悪果人事か、うん、私が悪いことしたから相手は怒ってきてるんだと、うん、違うんだね、違うんだね、違うんだね、全然違うんだね。なんで相手は怒ったかなんです。なんで怒ったかなんです。私が悪いことしたから怒ったんですか。
そうですよ。
違う。
まあどうされるね。
正しいことしたから、
正しいことしたから怒っていいんですか。
正しい
人は間違った人に対して怒っていいんですか。いや、まずそのなんで怒ったかなんです。この人はなぜ私を怒ってきたかなんです。例えばその野茂さんが悪いことをしていました。私は正しいことをやっているとします。その姿を見たからといって私は怒ります。怒らない。もちろん間違ったことしてるからといって怒ってこないじゃないですか。限らないじゃないですか。
いや、その悪いことの内容による。
違うんですよ。違う。わかんないですか。この人が私を怒ったのは私が悪かったからじゃないんです。怒りたかったからなんです。
そう、怒りたかったからって。
そんな理不尽な理由なんですよ。
怒りたいっていうのは結局相手の人も傷ついてるからどっかで
どっかにぶつけたいんです。怒りを誰かにぶつけたい。だけど間違ったことをやってない人にはぶつけられないから、間違ってるところを一生懸命探して、
ちょうど手頃な
人にブワーッとぶつけるんです。もっとぶつけられた人は私が何か間違っていたことをやったからぶつけられたんだと勘違いしてるんです。違う。だ、見てるところが違うんです。一生懸命だからね、縮こまってミスをしないようにミスをしないようにミスをしないようにっていう風にやっちゃうんですよ。違う。怒ってくる人は怒りのオーラがもうすでに出てるんです。これ、
誰かぶつける相手を探してんだよ
ね。そう、見てるところがね、自分ばかり見てるんです。自分のミスばかり、自分が悪いことしないかどうかばかりを見てるんです。だけど人を見てみてください。怒ってくる人はね、見るからに怒ってるんです。そう、そしてそこに触れた人は何かしら因縁をつけられてとばっちりを受けてるだけなんです。
そういうところにいない
はい、だからちっとも私が悪いからじゃないんです。
でも傷つくね、したら
でもどう、いや、さっきも話したけど、どうやっても文句をつけたがるんだなと思うのは、結局もう、
だってもう怒ってるんです。もう怒ってる人っていうのは誰かにこの怒りをね、うん、ぶつけたい、うん、でも誰も悪いことをしていなければぶつけられない、うん、だから悪いことをしている人を一生懸命探してぶつけたいんです、
ね、きっとどうやっても自分の腹に収まらない人にはぶつけるんだよね。
はい、
じゃあどうすればいいのって言いたくなるよね。
そう。で、そこでポイントなのは、決して自分が悪いから相手が私を怒ってきたわけじゃないんです。
ね、相手だよね。相手の気持ちだよね。
そう。相手が怒りたかったから怒ってきただけなんです。つまり私はですよ、怒りの心が全くないので、怒りたくても怒れない。ああとかね、一生懸命起こしても出てこないわけですよ。だからどんなに間違ってるところを見たからといって、それで腹が立つなってことはないんです。だって腹立ってないもん。腹が立ってないのに怒ることなんてできない。疲れるじゃん、怒ったら。だから私が悪いから怒られたんじゃないんです。違う違う、相手が怒りたかったから怒ってきたんです。
じゃあ怒ってばかりいる人はよっぽどこうそういう業が強いってことか。
そうですね、業が強い。だから怒りたかったから怒ってきてるだけなんです。
八つ当たり、
そうなんです、八つ当たりなんです。
だから
はい、だから怒ってしまうのは怒りたいからなんです。
それは真理の真理、真理の心、
真理の心。そして怒りの心が起きるのは自分の心を傷つけてしまったからなんです。我慢したりとか、そう、自分の心で自分を傷つけてしまったから、だから腹が立っただけなんです。だからこの人が怒ったことと、こいちゃんなんですけどね、私が悪いことをしたっていうことは無関係です。この人が怒ったのは、この人が自分の心を傷つけたからなんです。
仏法ではね。
仏法ではね。私が悪いことをしたから、この人は私を怒ってきたわけじゃないんです。
自分の心の傷ついた分をどっかにぶつけたかった。で、たまたま私が何か気に入らないことをしたから、その人がぶつけてきた。
この人ならば、うん、怒りをぶつけても大丈夫だと思ったから、ぶつけてきただけなんです。
うん、強い人にはぶつけないって感じ。
そうそうそうそう。ここで何が言いたいかってことを分かってもらいました。分かんない。
分かったような分からんような
分かったような分からんような
どうでしょうか。
だから私が悪いことをしたからといって怒られる筋合いはないんです。
いやーでも、
いや逆に言うとね、私が悪いことをしたから怒られたんだと思ってね、一生懸命悪いことをしなかったとします。でも多分この人は怒りたいから一生懸命悪いところを探すと思うんです。だから人間誰しも悪いところは一つあるでしょ。そしたら悪いところを探して怒るんです。で直したとしてもまた悪いところを探して怒るんです。
なんでも怒れば一番出ないよね。
いやじゃ自分は完璧な人間かとかってね、言いたくなるよね。人にそんな言える方が完璧かって言ってね。
だからその結局私が悪いことをしたから怒ってきてるわけじゃないんです。この人は怒りたかったから怒ってきてるんです。そう、
そこで自分が受けた感情としては、
はい、
怒られないように怒られないように正しく言う悪いことしないようにって思
っ、だって悪いことをしないようにしたとしてもこの人は怒りたいから怒ってくるんです。
でもそういう状況の時って、私自分の生活の中であんまり人に怒られるってことないんですけど、
はい、
うん、それはどう？
で、それはその自分の中で、その迷惑をかけないように、迷惑をかけないように、気をつけている。
で、それが結局、自分を傷つけ ていうことになる。
迷惑をかけないように、迷惑をかけないように気をつけているっていうことは、迷惑をかけてしまった時はどうするんですか、自分で。
すいません。
すいませんじゃないですよね。まず自分で、自分が迷惑をかけてしまったということが許せなくて、
身を責める。
そうそうそうそう。この人って誰ですか、この人って。
自分。
そうですよ、一番責めてるのは自分です。
いやだ。
だから誰かが責めてるわけじゃないんです。自分が自分を一生懸命責めてくるんです。
あ、正しい自分が間違ってる自分に。
そう。
すごい責めてます。だから
すごい責めてるでしょ。苦しくないですか。
苦しいです。
苦しいですよね。誰が責めてるのって。でね、おかしい、誰も責めてない。誰も責めてないです。誰も責めてないですよ。責めてるのは自分です。
うわー、そう、本当はこの人は自分なんだ。
あ、じゃあその人を傷つけるイコール人からいっぱい傷つけられたっていうのは、自分を傷つけるイコール自分からいっぱい傷つけられた。
そうそうそうそうそうそう。これでだいぶこう、ほら、ほらほら。
ああ、そっかそっか。結局自分は。
これでいいですか？かわいそうですよ。そんな自分って悪い人なんですか。そんなに傷つけらなければならないほど悪い人なんですか。
それはそっか、結局さっきの自分の理想があるから、
はいはい、
自分の理想に合わないことをしている自分が
許せない。
もう本当に許せない。
そう
から、
うん、
気づけるんだ。
そうです、そうです。
まだ痛いの。
痛いね。
ダメだよ自分。
そう、あなたを苦しめてる人が誰かいるわけじゃない。そう。そしてあなたを苦しめている張本人があなたの理想という我なんです。
そうだね。理想のハードルを低くすれば、
あなたは別に苦しまなくても済む。
うん、ね、
誰かがあなたを苦しめて、苦しめね、入れているわけじゃない。まあ、京満山も結局ね、自分の理想を高くして、理想に合わない自分を一生懸命自分で攻撃してるんです。こんなやつはいらん、こんなやつは私じゃない、こんなやつは私じゃない、こんなやつは私じゃない、こんなやつは私じゃないって一生懸命自分で自分を傷つけてるんですよ。で、苦しいんだ。そう、
うん、
でその苦しみが耐えかねて誰かにこう吐き出してるわけ。
やだ、迷惑しかかけてないじゃないですか。その
そうなんです。自分でこう貯めて貯めて貯めて貯めてゴジラのようにキーンブーン。
いや、どっかで本当にね、ガス抜きしないとね、自分おかしくなっちゃうと思う時ある。
そう、結局その現実がね、理想と違っていたからといって別に自分を傷つけなくてもいいじゃないですか。
人に褒められたから、そっから降りれない
ね。
怖くて否定して、
ここまでやれば大丈夫とか、ここまでやれば認められるとか、ここまでやれば人から褒められるとか、なんかそういうことばっかりで、自分で自分を大きくして、理想ばっかり大きくして、そこに到達できない自分を傷つけてばっかり、うん、やだー、かわいそう。
はい、かわいそうでしょ。
とっても、
はい、
傷ついてる。
まあ、そうです。結局は自分で自分を傷つけてるっていうだけのことに収まった。
そう、そうです。
最後がんに来た。
そうそう。そうそう。まあ、それがが。
そう。結局このこのこれが私だと、一つ線を作って。
理想のが、理想がが。
こう、ここまで飛べなかったものを全部否定してるんです自分で。
そうか、自分で自分をいじめてたってだけ
の、超えれるようにハードルを下げて。
そうです、そうなんです、そうなんです。
誰でもない、
誰でもないんです。
そういう話聞いてきたはずなのね。
そうそうそうそう、ずっとそうな話をし
てずっと聞いてきたはずなのに、はい、それは違う、俺じゃない人だと思ってた。
そうですね、だいぶ上がってきましたか。
まあ、なんか情けなくなってきた。
いやー、本当に自分を傷つけるっていうことほど恐ろしい悪はないんです。
自分を認めてあげる、
ね、そうですね、できない自分もまた自分なんです。これも自分だし、これも自分なんです。
ただそのハードルがぐっと、
そう、
自体まで下がる。
できなかったからといって、これは私じゃないべし、これは私じゃないべし、これは私じゃないべし、これは私じゃないべし。
人に見えるところだけ理想を取り繕ってきたんだね。
なんかそういう、誰でもない、いや、誰かが悪いと思ってたっていうことなんだ、やっぱり。
はい、そう、
自分じゃないと思って、
そう、
何か他に原因があって、
そうです、そうです、そうです。はい、
いじめて、
そう、気
をつけてたんだと思
って。そう、だって苦しいもん、だってこんなに苦しい、私は正しいことやってる、絶対苦しめてるやつがいるんです。で、一生懸命探してる、誰だ俺を苦しめてるやつは、出てこい。 退治してやる、出てこい
って言って、最終的に
自分で自分で
自分の中に抱えているものだよね、
自分の理想は多分現実なんだよっていうこと、ギャップこれが今の現実なんだっていうことを受け入れれば、もうそんなに、
そう、現実を受け入れさえすればもう、そう、
面白いことないんだ、
そうですよ、そう、現実を受け入れさえすれば、これもこれで私なんだとね、許してあげてくださいよ、可愛い自分じゃないですかね、結局あなたが地獄に落ちるのは自分を傷つけてるからです。はい、誰もあなたの世界を苦しみにね、その落とす人なんていないんです、あなた以外、あなたがこれから地獄に落ちるか、それともあなたが極楽に行くか、あなた次第で決まるんです。あなたが自分を傷つければ、はい、ね、地獄行き。あなたが自分を傷つけなければ、極楽に行ける。どっちに行きたいですか？地獄ですか？極楽ですか？極楽に行くのは簡単じゃないですか。
簡単なんだよ、
自分を傷つけない、はい、これで出来上がり簡単なことじゃないですか。
どうしてその簡単なことができないんだ。
簡単なことができないのか、それは誰かが私を傷つけていると思ってるからです。
人のせいにする
から。そう、私を苦しめてる奴がいると、どっかにいると思ってるんです。こんなに近くにいるのに、張本人が、
うん、一体化してる
の。そう、一体化してるから自分のことは見えないんだね。うわ、出てこい、俺を苦しめてる奴、出てこい。
自分の腹の中に隠しといて、本当にいないどうだよね。
そうですね、これで分かっていただきました。これが分かったら我が崩れます。
分かった。あれだからまた他にいると思ってるから見てないです
なんとなく自分だった、
結局自分か。
はい、ということで時間となりましたから、はい、終わりたいと思います。